最近は千葉で地震が頻発しております。夜中に揺れて目を覚ました方もいらっしゃるのではないかと思います。いろいろとニュースを聞いていますと、この太平洋側のプレートとこの日本の方が乗っているそのプレートの境のところでこのゆっくりした滑りが起きて、それがこの地震を誘発しているのだというような解説がされていました。そしてそのようなメカニズムが少しずつ分かってきますと、ゆっくりした揺れ、ゆっくりした滑りというものがこの大きな地震を引き起こすのだというような解説もあります。こういったことを聞きますと、私たちは不安に駆られるわけですね。いつそういう大きい地震が起きて、こう大変な災害に巻き込まれてしまうのかわからない。ちょうど明日は東日本大震災が起きたその記念といいますか、そのメモリアルの日になります。あれからもう10年以上立ちますけれども、原発の事故の収拾というのはまだいつ終わるかもわからないというような状況で、皆さん努力して何とか復旧をしようとしているんですけれども、やはり人間の手に余るような大きな災害であったということがこの10年以上の歳月を経てひしひしとわかるわけであります。そして今年の正月には能登半島で地震が起きて、特にあそこは道路が寸断されて、なかなかその救援の手が差し伸べられないというような状況がありました。私たちも今のうちに家具を固定するとか、寝室や今のものが本とかですね、そういったものが倒れないようにしておくということが大事かと思います。それともう一つは、その心構えが大事だと思うのですね。まあ、私たちキリスト者にとってみますと、命は自分のものではないということが分かってはいますけれども、やはりいざこういう地震が頻発しますと心配になります。これは生きている以上は、当たり前の感情ですから、キリスト者なのにこんな感情を持ってというふうに思わなくても大丈夫です。その不安を持ちつつも、どうやって生きていくか、日々を過ごしていくかということについては、やはり心構えが大事だと思うんですね。もし私たちが命の危険を感じても、しっかりとした岩の上に立っているならば、怖くても平安でいられるでしょう。本日与えられたヨハネによる福音書3章には、ニコデモというこのユダヤの最高法院という、もう議会と裁判所が一緒になったような組織の議員であるニコデモが、イエス様のところに来て質問をしたことが書かれています。ユダヤの最高権力者たちは、イエス様が汚れた人たちと一緒に食事をしたり、働いてはいけないと言われている安息日に、労働とみなされる行為をしていることなどして、社会秩序を破っていることを批判していました。ですから、議員であるニコデモが堂々とイエス様のところに会いに行くことは、やはりはばかれたのだと思うんですね。それで夜、こっそり、まあ人目につかないようにイエス様のところに行きました。きっと彼はいろいろとこの社会秩序を破ると言いながらも、汚れたと言われてた人たちが、この生き生きとして暮らし始めた状態だとか、実際に病気を癒されたと というようなことを知って、イエス様というのはどういう方だろうというふうに思っていたことでしょう。だから、まあ、本来はイエス様のところに近づかない方がいい立場の人ですけれども、イエス様のところに行ったのであります。ニコデモはイエス様に、まあ、2節ですけれども、あなたは神のもとから来られた教師であることを知っていますと言いました。まあ、彼がどういうふうにイエス様を理解していたかということを示してますけれども、まあ、少なくとも神から来た教師だというふうには理解していたわけですね。ですからその言葉を聞きたいという気持ちがあったんだと思うんです。イエス様はその言葉を聞いて次のように答えました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない。イエス様の言葉っていうのはいつも考えさせられます。ニコデモの言葉に対してなぜこういう言葉をニコデモにかけられたのか、全く不思議であります。ニコデモも不思議に感じたことでしょう。彼自身が敬虔なユダヤ人として永遠の命を求めていました。そしてそれは律法を完全に守ることだと彼は信じていたと思います。それはもう敬虔なユダヤ人ですから、律法を守るということが神の道を歩いていくことだというふうに信じていて、それが永遠の命を得ることだと信じていたからであります。ですからニコデモはその言葉に驚きました。そしてイエス様に、どうして生まれることができるでしょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかと尋ねました。この問いはいささか常識外れの問いかなというふうに思うんですね。直接的に聞くならば、人はもう一度生まれるなんてことはできません。そんなことは無理ですよ。というふうに言うんじゃないかと思うんです。まあ、どちらの問いとか言葉であったとしても、質問の意図としては同じですね。私たちはこの母親から生まれてきてこう生きているわけですね。その私たちがもう一度生まれる、そうしなければ神の国に入ることはできない、まあ、永遠の命を得ることはできないというふうに言うわけです。私たちも常識から考えれば全くそうだと思うわけですね。その言葉に対してイエス様は、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないと答えました。今度こそニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかとイエス様の言葉を否定しました。人が再び生まれるということはありえないという、常識ですね。誰もそう信じている。その常識が彼の自由な発想を束縛していた。私たちもある意味この常識にとらわれて束縛されているというところがあります。そしてこれを常識と考えるのか、真理と考えるのか、本当のことだと考えるのかっていうところが一つ私たちにとって、ここでイエス様の言葉を聞いて考えさせられるポイントになるわけです。しかし実はこのニコデモの理解には間違いがあったんですね。間違いというのは、その誰でも もう一度生まれることができるのかということではなくて、そうしなければ神の国に入ることができないと言われたことに関してなんですけれども、なぜかというと、ユダヤ人は自分たちが清いものでいることができるというふうに信じているわけです。神様が 祖先のアブラハムに祝福を与えて、その子孫である自分たちもその祝福を受ける、まあ、権利はあるというふうに理解しているわけですから、それはまあ永遠の命を得るということ、それは律法を守るということだと、そう理解していたわけですから、律法を守ることができない人々については、その自分たちが清いものであるために、同じユダヤ人でありながらのけ者にしていたわけであります。そのようなユダヤ人の一人であるニコデモに、イエス様は、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができないと言われたのです。律法を守れない人々を排除する。その差別意識がなくならない限り、どんなに律法を完全に守っていても神の国に入ることはできません。まあ今日の私たちで言えば、どんなに貧困法制な人に後ろ指を刺されないような生き方をしても、そういう生き方ができない人々のことを差別し、排除するような生き方であれば、神の国には入れない。そうイエス様は言っているのと同じであります。決して2000年前のこのニコデモだとか、ユダヤ人に語っているだけではない。私たちにイエス様が語られている言葉である。そう受け止める必要があると思うのであります。しかしながら、このニコデモはこのことを理解することはできませんでした。ちょっとこれが今日の聖書の箇所の前段になるわけですけれども、このことを理解しておきますと、本日の御言葉をよく理解することができると思うのです。ニコデモのどうしてそんなことがありえましょうかという反発の言葉に、イエス様は旧約聖書の民数記に書かれている出来事、まずこれは40年の荒野の旅で起きた出来事なんですけれども、それを思い出させました。民数記21章8節と9節の出来事です。この出来事は、イエス様が十字架に挙げられる時のことを予告している出来事です。しかし、まずは、民数記の出来事をこれから少しお話をさせていただいて、その後にイエス様の十字架との関係をお話ししたいと思います。荒野の中で人々は雲の柱と火の柱に導かれて、先祖の土地であるカナンに向かって進んでいきました。しかしそこは荒野です。食料も水も乏しい、本当に生きていくのが大変なところ。今日の食事をどうしようかと、もうそれを一生懸命考えなければいけない状態でありますけれども、しかしそのような中にあって、主なる神はマナを降らせてその民を養ったわけですね。しかしそれでもイスラエルの人たち、エジプトを脱出した人たちは不満を持ちました。毎日毎日こんなもん食べるのかよと、もっと美味しいものを食べたい、そういう思いもあったかもしれませんし、こんな荒れの行く羽目になるぐらいならエジプトにいて奴隷だった方がいい、そう思ったわけですね。そして人々は極限状態の中で神とモーセに逆らいました。21章5節の言葉を私の言葉にして申し上げますと、次のようになります。なぜ我々をエジプトからの導き上ったのだ。荒れ野で死なせるためか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまう。きっとこんな激しい言葉を叫んだのではないかと思います。 すると主は炎の蛇を民に向かわせました。荒れ野にはさまざまな蛇がいるそうです。そしてその中には毒を持ったものもいるということです。毒蛇に噛まれると、ある本によりますと、この激痛に襲われ、そして、すぐに死ぬというわけではなくて、この毒が徐々にこの体の中を回って、そして、ある毒の場合は神経性で、呼吸ができなくなって死んでいく。つまり、死ぬまでにすごく苦しむ、そういった長時間苦しんで死ななければならない状態に置かれるというのですね。で、それはいつどこで蛇に噛まれるのか、誰がね、噛まれるのかもわからない。恐怖の中にいるわけです。それで人々はモーセに、私たちは罪を犯しました。主に祈って蛇を取り除いてくださいと願いました。これはちょっと聖書に書かれている言葉を再解釈して私が語っていますけれども、こういうことを願ったわけです。つまり人々はこの神に逆らったということを自分の罪として自覚して、そのことを悔い改めたのです。その言葉を聞いてモーセは民のために主に祈りました。そうしますと主はモーセに炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げようというふうに命じました。それでモーセが聖堂で蛇を作り、それを旗竿の先に掲げました。旗竿の先にこう掲げるわけですから、人々はその聖堂の蛇を見上げることになるわけですね。蛇に噛まれた人が旗竿の先の蛇を見上げると、その人は命を得たと記されています。この出来事をですね、旗竿の先につけられた蛇を見たから命を得たというふうに読めるんですけれども、実際はここで起きたことは、神を信じたから、その旗竿の先の蛇を見上げることができたということ。そしてもう一つ言えば、その蛇を見上げることによって神を信じることができたということなんですね。神はやはり私たちを導いていってくださるということを信じることができたということです。蛇に噛まれた人々だけでなく、荒れ野の旅をしているすべての人々が見上げたことだと思います。それで人々は命を得ることができたのです。もう蛇に噛まれても死ぬという不安から解放されたわけです。死ぬことはなくなりました。これが民数記の出来事であります。ヨハネによる福音書3章に戻りますけれども、14節に、人の子もあげられねばならないとイエス様が言われたことが書かれています。この言葉、これはイエス様が十字架にかけられることを意味しています。しかしここでイエス様はわざわざ十字架にあげられなければならないというふうに言いました。十字架にあげられる。そう、人々はその十字架を見上げる、十字架にかけられているイエス様を見上げるのであります。モーセが荒れ野で蛇をあげて人々がそれを見上げたときに命を得ることができたように、十字架にかけられたイエス様を見上げたときに、人々は神を信じ、永遠の命を得たのであります。そして今も、その永遠の命を得るのであります。イエス様は、この言葉を通して、永遠の命を得るためには、十字架で死なれるイエス様を見上げるように、 まあ、十字架で死なれたイエス様を見上げるようにと言われているわけです。それは神を信じることへと人を向かわせることであり、人は神と共に生きることを決断して、水と霊によって洗礼を受け、永遠の命をいただくことへと向けられることなのであります。聖書は、人の本来の姿は罪を持たない存在であり、神は人を祝福し、愛しておられるということを証ししています。今日の牧師室からに、ちょっとそのあたりのことを書いたんですね。罪を行っている人が善になることはできるのか、まあ、この世の中を見ていると、まあ、ある、その人は、100人のうち99人は神を信じていないじゃないか。そして、それは広がっていかないじゃないか、というふうに言うわけですね。まあ、それはちょっと、まあ、いわば日本のこの 1% 未満という状況を表しているわけですけれども。じゃあ、所詮、その、罪を持っている者が善になるっていうのは大変なことじゃないかっていうことなんですね。これに対して聖書はどう言っているかといえば、もともとは罪がなかったように作られたんだと。そしてそこの、その人間が自由意志を持たさせていただいたことによって、逆に罪が入ってきたんだよ。だから本来の姿は、罪がない状態なんだというふうにこう言ったわけです。これはね、議論はどこまで行ってもこのつきません。いや、そんな罪、悪いことをしている人たちが正気に戻るなんてないよという人たちにとって、こんなその聖書に書いてある言葉はそんなことなんか信じられないというかもしれない。でも、私たちはこの聖書の言葉を信じるわけですね。なぜ信じられるのか。それは、どちらが正しいかわからないわけじゃないですか。だったら、神様の言葉を信じようということなんです。根拠は神様が語られたから、なんですね。だから、私たちがこの罪をこの持って、まだ未だに持っている状態であっても、永遠の命を得るということは、私たちが本来の私たちに戻るということですから、この本来の状態になるとか変わるっていうんだったら大変かもしれない。だけど、本来の姿に戻るんですから、それはできるんですよ。永遠の命を与えてくださる。そうですよ。だって死が入ってきたのも罪が私たちの中に入ったからですから。これはもちろん私たちのこの生命体としての生き死にを超えてる話ですから、その、いわゆる、その心臓がいつまでも止まらないとかね、何千年も生き続けるってそういうことではないですけど、ね、私たちは永遠の命をいただいて、その本来の人間の姿として生きていくことができるということが言われているのであります。そのことは、創世記1章2章にも書かれていますし、預言者の書、まあ預言書と言われるところには、神が人を救うために多くの預言者を使わしたことが書かれています。今日の招きの言葉にありましたように、イザヤ書52章53章には、苦難のしもべとしてイエス様のことが予言されています。52章13節には、見よ、私のしもべは栄える。遥かに高く上げられ、崇められると書かれています。もうすでに予言されているのです。十字架につけられて、苦しんで死なれるイエス様は、遥かに高く上げられ、崇められる存在なのであります。そのようなお方なのであります。 神はその一人子を世に与えてくださったのです。神に逆らい滅ぼされるはずの人間のために、神はなぜそこまでされるのか。神は人を愛し、アブラハムやノアと結んだ契約を永遠に守っておられるからです。人がどれだけその契約を破ろうとも、神は決してその契約を破ろうとはなさらない。神は人が自分たちで作り上げたものを拝んでいることをお許しにはなりませんけれども、これは自分でこう像を彫るということだけではありません。まあちょっと卑近な例ですけれども、お金のこの亡者になると言いますかね。お金さえあれば大丈夫だと思ってそれに頼る人、あるいはまあお金だけじゃなくて財産があれば大丈夫だ、もう健康でなきゃダメだよ、健康であれば大丈夫なんだっていう、そういうものも人が作り上げたものなんですよ。そういったものを拝んでいることをお許しにはならないけれども、だけど滅ぼすのではなくて、どんなことをしても人間を本来の姿に戻したいとお考えなのであります。だからこそ、ご自分の一人子をこの世にお使わしになって、その一人子を十字架につけさせる。人が神の子を十字架につけるということをなさせたのであります。そのことによって、私たちをあがなってくださった。あがなうっていう言葉は、二つ意味があるんですね。一つは、誰かがある人の犯した罪を償うという意味があります。もう一つは、本来の姿に戻すという意味があるんですね。この二つ目の意味、その両方の意味があるんですけれども、今日はこの二つ目の本来の姿に戻してくださる、このイエス様の十字架の贖いというものを私たちは、この覚えたいと思うんです。十字架はこの礼拝堂にもあります。私たちはこの十字架を見上げています。十字架はイエス様が私たちを救い出してくださったことのシンボルです。私たちはこの十字架を見上げて、神を信じる信仰を固くして永遠の命をいただくのです。永遠の命をいただくと、こう今言いましたけれども、すでに私たちは永遠の命をいただいているんです。信じる者はすでに生と死を超える永遠の命をいただいています。世の光であるイエス様はすでにこの世に来られました。今は受難節ですので、この主の十字架を思う時ですけれども、この主は死から蘇り、神の右におられて、今も永遠の大祭司として、私たちのために取りなしをしておられます。このことを信じようとしない人は、光ではなく暗闇を愛しています。光を憎み、光のところに来ようとはしません。しかし、復活のキリストは、その人たちのためにも取りなしをしておられる。神が滅ぼそうとされるの、主イエス・キリストが取りなしてくださっている。もちろん、神はお許しになっているのではないんですね。その怒りを忍耐されている。私たちの忍耐に比べたら、まあ神の忍耐に比べたら私たちの忍耐なんていうのは本当に大したことないって言えるほどの忍耐だと思うんですね。私たちがどれだけ 苦しんで忍耐していようとも、神の忍耐のこの長さだとか、その大きさだとこう考えたら、まあ比較にならないのではないかと思うんですけれども、そのように神とキリスト、イエス様は、この愛の交わりの中で、私たちをこの愛し、導いてくださっているわけです。ですから、神の愛から漏れる人はいません。どなたも、この神の愛のもとに来ることができる。光に向かっていけばいいんです。光のもとへ行けばいいんです。だから一日も早く光のところに来ていただきたいのです。そうすれば、苦しみから解放されると言いますか。もちろん、外的な苦しみはありますけれども、それが心の中でこの大きくなっていくといった、いわば心の苦しみから解放されるんです。そして、生きていく力、エネルギーを与えていただけるのであります。そして人と仲良く過ごすことができるようになります。我慢して一緒に過ごすんではなくて、分かり合って互いに愛し合って生きるように変えられていくのです。それが本来の人間の姿ですから。神を信じればそのようにしていただけます。そして永遠の命を得ることができます。ヨハネによる福音書11章25節は、人は死んでも生きると書かれています。とても不思議な言葉ですが、これこそ永遠の命を示している言葉であります。地震で死ぬのは怖いです。火事にも交通事故にも会いたくはありません。最近はこの余命宣告というのがありますね。ですから突然その病院に行って検査をされたら、突然ですよ、余命宣告をされることがある。そのようなことを考えると不安でいっぱいになります。そして本当にそのようになれば、それから先のこうどういうふうに生きていったらいいのかなということが分からなくなると思います。それだけではありません。世界を見ていれば、いつ紛争や戦争が起こって、この日本でもそのような状況に巻き込まれるか分からない、そういった心配もあります。私たちのこの現実、目に見える現実は不安ばかりです。そしてその見える現実、誰かが交通事故で亡くなったとか、あの人は元気だったのに亡くなっちゃったとか、そういう話を聞くと不安に駆られます。しかし十字架のイエス様を見上げて神を信じ、真理を行っているならば、まあ、これ聖書に書かれている言葉ですけれどもね、つまりこの神の言葉に従って生活しているならば、その人は光である神のところに来ます。その人は永遠の命を得ていますから、死を恐れることはありません。私たちが行う事柄が、まあ良い事柄ですよ。良い事柄が隠されていたとしても、神のうちにあってなされるように、そのようなことをすることができるように祈りつつ行うならば、その行いは主なる神のもとで明らかにされています。実は悪い行いも神のもとでは白日のもとにさらされるわけですけれども、それは暗闇のもとで行っている、人知れず行う、 まあ、最近はね、もう政治的なスキャンダルになってますけれども、私たちの知らないところで、裏金といったようなものがこのまかり通っていたというようなことがありますけれども、そういったこともすべて明らかにされているのであります。神を信じるということは、死んでも生きる永遠の命を得ているということをまた信じることでもあります。この世界のものは岩盤であっても揺り動かされます。揺り動かされないものはないと聖書に書かれています。しかし主の岩の上に立つ人は揺り動かされることはありません。十字架につけられて私たちを救い永遠の命を与えてくださったキリストを私たちは称えたいと思います。このキリストを称えましょう。神を信じ、この世の何者にも揺り動かされず、惑わされない人生を共に喜んで進んでいきましょう。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちを御堂に集めてくださり、またパソコンの前に集めてくださり、礼拝に参加することをお許しくださり、ありがとうございました。あなたを賛美すること、あなたを称えること、そのことが私たちを、私たちの霊を強め、私たちを豊かにしてくださることを今日も覚えることができました。そして、私たちが永遠の命を得ているというこのあなたの上に、あなたの岩の上に立つものであることを覚えさせていただきました。ありがとうございます。私たちは日々不安の中に置かれていますけれども、どうかいろいろな情報に惑わされることなく、あなたの御言葉に聞き従って生きていくことができますように導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができなかったすべての人を、それぞれのところであなたが守り、導き、豊かに恵みを与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。